ください。聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書は創世記の第32章23節から32節までです。旧約聖書の56ページです。旧約書朗読、創世記32章23節以下。その夜、ヤコブは起きて、二人の妻と二人のそばめ、それに十一人の子供を連れて、ヤボクの渡しを渡った。皆を導いて川を渡らせ、持ち物も渡してしまうと、ヤコブは一人後に残った。その時、何者かが、夜明けまでヤコブと格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブの腿の関節を打ったので、格闘しているうちに腿の関節が外れた。もう去らせてくれ。夜が明けてしまうからとその人は言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまでは話しません。お前の名は何というのかとその人が尋ね、ヤコブですと答えると、その人は言った。お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。どうかあなたのお名前を教えてくださいとヤコブが尋ねると、どうして私の名を尋ねるのかと言って、ヤコブをその場で祝福した。ヤコブは、私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、なお生きていると言って、その場所をペヌエルと名付けた。ヤコブがペヌエルを過ぎたとき、太陽は彼の上に昇った。ヤコブは腿を痛めて足を引きずっていた。以上です。新約聖書はルカによる福音書第18章の1節から8節までです。新約聖書の143ページをお開きください。新約聖書ルカによる福音書第18章1節以下。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし、人を人とも思わない。しかしあのやもめはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないと、ひっきりなしにやってきて、私を散々な目に合わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。以上です。お祈りをお捧げいたします。憐れみと愛とに富みたまおう、私たちの神様、私たち一人一人の命をお作りくださり、また私たちは生かされて、この週の初めの日に礼拝の場へと招かれてまいりました。 一週間の間さまざまなことがありました。また先週は大きな台風がこの東京をも襲い、さまざまな思い、そして祈りの中に礼拝を捧げました。そのようにして私たちの生活の場からこの御堂に呼び集められましたことを心から今感謝をいたします。台風が日本の各地を襲い、さまざまな被害をもたらしました。今も困難な生活を余儀なくされている方々がたくさんおられます。また愛するものを失い、悲しみの中に暮れている人たちもいます。どうか私たちは今ここで祈りを合わせています。このことが対岸の火事ではなく、一言ではなく、自分のこととして祈り、また行動することができますように。どうか今苦しみの中に、困難の中にある方々に寄り添うことができますように。この一週間の間、さまざまなことが私たちの周りで起き、また経験をいたしました。私たちの思いと言葉と行いと怠りとによってたびたび罪を犯しました。私たちはあなたの御心を悲しませてしまいました。どうか今あなたの許しを切に求めます。そして今この礼拝の場であなたは再び御言葉を私たち一人一人に語ってくださいました。ありがとうございます。どうぞこの御言葉をまたあなたの救いへと結び直される御言葉として、私たちに語られたあなたからの言葉として受け取ることができますように。神様、どうぞ私たちの弱さを思います。また私たちは自分のことにかまけてあなたを忘れることの多いものでもあります。仕事の忙しさや家庭でのこと、あるいは人間関係の煩わしさの中で、私たちはあなたのことを忘れがちです。しかしあなたは絶えず私たちを見つめてくださり、愛を注いでくださいます。そのことに心から感謝をし、そしてあなたを賛美するこの礼拝でありますように願います。どうぞ一心に御言葉を聞かせてください。どうぞ心の扉を開いて、あなたからの一言一言の御言葉を受け入れることができますように。今この日本の歩みを、また世界の歩みを思います。争いの中にあるところ、そして緊張関係にあるところ、一つ一つの場にあなたが臨んでくださいますように、あなたの御国が来ますように、御心が大地に行われますようにと祈ります。そして政治をする者たちに力を与えてください。どうか私たちもそれに連なって、私たちの信仰と、そしてそこに与えられる決断とによって、それぞれ行いをすることができますように導いてください。今この群れの中にも病んでおられる方がいます。悲しみの中に暮れておられる方がいます。困難に打ちのめされている方がいます。一人一人にあなたが力を与えてください。そしてどうぞあなたによって立ち上がる私たちでありますようにと願います。この祈りを私たちの教会の祈りとして、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。今日もイエス様の例え話から お話をしたいと思います。で、私はイエス様っていうのはなかなかのこの構成作家というかシナリオライターというかそういう力のある方だなというふうに思うことがあります。で、今日の例え話、ヤモメが登場します。で、このヤモメの姿に私たちの現実を重ね合わせています。ヤモメがもう力いっぱい心から叫びます。人生をかけて叫ぶような声だったでしょう。実はこの叫びというのは裁判官に聞いてほしいということのストーリーの中で、実は人間が神様に対して叫びを上げているというモチーフがあると思います。人間は神様に向かって生きるように作られました。そして私たち一人一人は神様から命の息を吹き込まれて今この時も生きています。絶望の時があります。お祈りにも覚えました。私たちも悲しみに暮れる時があります。苦しい時があります。病の時があります。そして愛する人を失って悲しみに暮れる時があります。失望の中にもたとえ希望が吹き飛ばされてしまっても神様の存在、神様の御臨在というものは揺るぎなく私たちの現実の中に立っています。私たちの人生の中で出会う最も力ある方、他のどんな力や存在よりも頼りになるのが神様という存在です。神様は母鳥がその翼でヒナを守るように私たちの希望を温め、その実現に向けて後押ししてくださるお方です。おそらくもうすでにこのヤモメは人生の酸いも甘いも経験していたんだろうと思います。失望や絶望も何度も何度も味わっていただろうと思います。しかし自分の希望を実現させるためにさまざまな努力をしていたということも事実です。その努力が日の目を見ることがなかった、それが今この時のヤモメの姿でした。なぜなら彼女も弱く脆い人間の一人だったからです。そこで彼女は力のある裁判官のもとを訪ねて助けを求めました。で、この裁判官に関する描写がひどい描写なんです。二節のところですが、神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。こんな裁判官がいていいんでしょうか。こんな裁判官に自分のことを裁いてほしいでしょうか。人を人とも思わない裁判官です。本当にこういう裁判官が実際にいたならば不幸だと言わざるを得ません。当然そういう裁判官に不満が出されただろうと思います。中にはその裁判官に当たってしまったばっかりに裁判を諦めたり、あるいはそれも運命だと思う人もいたかもしれません。そしてここに出てくるヤモメです。夫に先立たれた女性です。当時の社会は圧倒的な男性中心社会でした。自分を守ってくれる者のいないヤモメの立場は極めて弱かったと思われます。彼女は自分の訴えを裁判官に取り上げてもらおうと足しげく裁判官のところに行って願い出ていました。 まあ、ししげくというよりはしつこい、どうしようにもないほどしつこい。でも人間というのはこのしつこさが大事かもしれません。しつこいというと何かネガティブな意味合いを私たちは捉えてしまうかもしれませんけれども、私たちにとってこのしつこさっていうのは大切なものかもしれないんですね。3節のところに裁判官のところに来てはとあります。繰り返し繰り返しこの女性は頼み続けていました。そしてまた5節は裁判官の言葉が出てくるのですけれども、ひっきりなしにやってきて散々な目に合わせようとしていた彼女の姿が目に浮かぶような裁判官の言葉になっています。ちなみにこの散々な目に合わすという言葉は、目の下にこうあざをつけるというですね、あのボクシングでよくある光景と同じです。ガーンとやられちゃうわけです。目の下にあざをつける、そういう言葉が使われているわけなんですね。で、これが転じて迷惑をかけるとか困らせるという意味になっている言葉です。もうここまで読むだけでも何かこのしつこさを感じずにはいられません。何か圧倒的な力を持ってその裁判官のところに迫っていくような、裁判官にとってみれば逃げ場所もなかったかもしれません。とうとうこの裁判官は根負けをしてしまいまして、裁判をして彼女の権利を守ってやりました。しかし今日の箇所、私何度も読むんですが、この裁判官というのは上から目線ですね。非常にしてやろうとかですね、何か自分の地位の高さというものを誇っているような気もいたします。彼女のために裁判をしてやろう、もうこれ以上自分が迷惑を被りたくないんだ、そういう思いがあったかもしれません。人を人とも思わない裁判官です。困っている彼女のために一肌脱ごうという気持ちはなかったのではないかとも思います。イエス様はこの例え話で何を教えたかったのでしょうか。弟子たち、あるいは今日この例え話を読んでいる私たち一人一人に何を伝えたかったのでしょうか。それは彼女の叫びを通して神様に呼ばわるすべての人間の姿を見るように促しておられます。そしてその中で、この世界の中で唯一神様こそ私たちにとっての力の源であるとイエス様は教えておられます。神様こそがいつも目を離すことなく祈る者の傍らにおられて、速やかに私たちの祈りを聞いていてくださいます。しかしですね、イエス様はある側面、祈ったらすべてのことが叶えられるのではないということも教えておられます。しかしその中で私たちは落胆せず、失望せずに常に祈ることが大切です。7節のところで昼も夜も叫び求めるという姿が出てきます。この姿が絶えず祈るということとして描かれます。このやもべはすごくつらい立場の人です。当時夫を亡くした女性は弱い者の代表選手でした。夫を亡くしたために軽視されて不利益を被っていたわけで、彼女の叫び声は本当に必死な叫び声でした。でもイエス様は彼女たちのことを昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちという言い方をします。すなわち、この叫びにおいて、 人は神の御手のうちにあるということを言うのです。イエス様は絶えず祈る、気を落とさずに絶えず祈ることを教えるためにこの例えをしました。私たちも何があろうとも気を落とさずにずっと祈り続けたいものです。私が神学校を卒業して牧会の道に出ましたときに、最初に神学校を卒業して教区の下でですね、東京教区の下で巡員という伝道のお許しを受ける式があるのですけれども、安守礼よりもまだ前の段階です。伝道師になりましたときにこの巡員を受けました。私は東京教区の北地区に属していたんですけれども、当時の北地区長の牧師がですね、このようにおっしゃいました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝をしなさい。あの聖書の有名な言葉を引いて語られました。そしていつも喜んでいるということはできないですねと私たちに言いました。絶えず祈りなさい、そしてすべてのことについて感謝しなさい。すべてのことについて感謝、これもできないですねって言いました。そしてその真ん中に絶えず祈りなさいというのがあるでしょというふうに説教されました。あなたたちは絶えず祈るものとなってください、そういうふうに勧告をされて、私たちは伝道師牧師としての道を歩み始めました。心が温かくなるような言葉でした。幸か不幸かですね、その次の年の北宿の巡員式に参りましたら同じ説教をなさいました。そして2年後私が牧師の安守礼を受けましたときに、同じ司式者だったんですが、これまた同じ説教でした。お忘れになっているわけはないと思うのです。絶えず祈りなさいということがどれだけ大切なのか、私は幸いにも3年連続聞きました。絶えず祈りなさい、これも難しいことかもしれません。私たちはいろいろなことに気を取られてしまって絶えず祈ることができないものかもしれません。でも神様は私たちの前に難しいことを突きつけられて、そしてそれを乗り越えなさいと言っているのではないのです。何度もくじけながら、何度も失敗しながら、それでも絶えず祈り、そしていつも喜び、すべてのことに感謝するものになりなさいと言われているのだと私は受け取っています。今日のこの例えに出てくる女性のように、叫び続けることの大切さ、そしてこの叫び声のうちに私たちは選ばれ存在し神と共にある、そんな思いで神様に私たちは叫んでいいのです。私たちの叫びは必ず天に届きます。私たちの祈りには力があります。神様は私たちの叫びを受け入れられて、そして速やかに裁いてくださる。その意味で叫び求めるということ自体がもう選ばれたんだという誇りすら感じてもいいのではないかなと思う時があります。その叫びがもうすでに救いになっているのではないか、そのようにも思います。いつ神様が私たちの祈りを聞き入れるかは誰もわからないことです。いつまでも聞いてもらえないのではないかと思う時もあります。おそらく皆さんの中にも、私の祈りはいつ聞かれたのだろうか、あるいはいつ聞き入れられるのだろうかと今思っていらっしゃる方があるかもしれません。でも私たちはくじけないでいたいのです。 叫んでいること自体にもうすでに救いがあると言っていいと思います。私たちが叫びを上げるときにもうすでに私たちと神様は結ばれています。つながっています。私たちはもっともっと祈りの力を信じてよいのだと思います。そして一人で祈るだけではなく、仲間と一緒に祈っているその教会の祈りというものを大切にしていくことができたらと思います。叫び声を上げていいんだと思います。教会というところはむしろそれぞれの叫びを上げて、そして成り立っている場なのかもしれません。私たちは神様に許されて叫んでいます。今世界中でさまざまな叫びを上げている人たちがいます。女性たちや子どもたちや、あるいは力をなくしている人たち、すべての人たちの叫び、それに私たちは心を合わせたいと思います。神様がいつまでも放っておくことはないのだろうと思います。神様は私たちの希望を見守り支えてくださいます。そしてイエス様は私たちが神様と叫んだときに、少し待ちなさいとおっしゃるかもしれません。その待つ中で私たちは成長させられていくのかもしれません。で、今日の例え話の中で一つだけ読み落としてはいけないと思われるところがあります。で、それは私たちが神様に向かって叫んだならば、自動販売機にお金を入れてですね、ポンと何か出てくるように即座に結果が出てくるのではないということです。そのことをイエス様が教えておられるのだろうと思います。私たちは神様に信頼しながらずっとじっと待っていなければならないだろうと思います。今祈りがすぐに聞かれない、祈ったけれどもなかなか聞かれなかったという経験をお持ちの方が多いだろうと思います。おそらく大部分の方はこういう経験をしておられるのではないかとも思います。神様は、イエス様は私たちに忍耐をするということを願っておられます。今日の例え話に出てくる裁判官と神様の違いは明白です。裁判官はやもめの諦めない態度に根負けして裁判を始めました。しかし神様はそうではありません。神様は私たち一人一人を今この時も愛し、そして心配しておられます。見守っておられます。私たちを人間を救うために御一人子イエス様を差し出されるお方です。神様は私たちの必要すべてご存知で、私たちが神様に向かって叫ぶならば、それはすでに神様に届いているだろうと思います。私たちは祈っても聞かれない、そういう経験の中で叫んでも誰も聞いてくれないんじゃないか、そういう思いの中で神様に見捨てられた、見放されたと思うことがあっても、それでも信頼し続けなければなりません。私たちの叫びを聞きつつもそれに即座に答えない神様は、今隠されている神様なりの理由があるのだろうと思うのです。そして今日の例え話のヤモメの姿には教えられることがあります。このヤモメは単なるしつこいしぶといおばさんではありませんでした。彼女の持つ信頼する心というものを私たちは読み取らなければならないでしょう。最初は冷たくあしらっていた、あの人を人とも思わない裁判官の心をも動かすことになりました。今私たちが生きているこの世界というのは信じられないことばかり起こっています。例えば親が子を虐待したり、子が親を 殺めたり、暴力を振るったり、基本的な人間の営み、人間関係があちこちで崩壊しています。今の社会の混乱の要因の一つは、この信頼関係が崩れている、あるいは失われていることにあるのではないでしょうか。自民党の憲法草案の中に、憲法の24条改定を視野に入れて、こういう文言があるそうです。家族は助け合わなければならない。そういう文言を入れようとしています。家族は助け合わなければならない。家族でなくても助け合わなければならないですね。もちろん家族も助け合ってと思います。しかし、このような当たり前のことを憲法に明記する必要が果たしてあるのでしょうか。わざわざここに記さなければならないのでしょうか。もしそれが実現するならば、とても異常なことだろうと思います。イエス様が気を落とさずに祈りなさいという言葉でこの例えを始められますけれども、同時に相手を信頼しなければならないことをお教えになろうとされました。私たちにもう一度信頼することの大切さを深く教えられているのです。お祈りを捧げます。私たちの命の源である神様、あなたからの御言葉を受けました。イエス様が今日の例えの中で私たちに教えてくださろうとしたことを、一人一人が受け取ることができますように。諦めずに、絶えず私たちを叫び続けたいと願います。神様、あなたと結ばれて、私たちはこの世の光、地の塩としての歩みをどうぞ成していきたいと願います。しかし私たちには本当に力がなく弱いものです。私たちの背中を押してください。そして私たちの腕を引いてください。どうぞ聖霊の力を持って私たちをどうぞ助けてください。神様、今日ここから始まっていくお一人お一人の一週間の歩みに、あなたが絶えず寄り添ってくださいますように。私たちがもうこの先歩むことができない困難に経験しようとも、あなたの力によって私たちはそれを乗り越えていくことができますようにしてください。感謝と願いと主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。それではお立ちいただける方はお立ちください。賛美歌の494番494をご一緒に歌いましょう。
Thank you. 名